社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。でその後オンデック様を創業という形でよろしかったですか？
そうですね、はい。
これなんかこう創業のきっかけとか経緯とかそういうのはございましたでしょうか？
いや、まあ、先ほど申し上げたように起業するっていうのは決めて、ビジネスをもう一回勉強し直すという目的で入ったので、いつぞやのタイミングで、起業する創業するっていうのはもう決めてる、まあ、確定事項みたいな形でスタートしたんですよね。で、その間、最初今副社長でまだ一緒にやってる船渡という相方とですね、に声かけて、俺どっかのタイミングで創業するけど一緒にやるかみたいな話をしたら、おいや面白いねということで、彼と一緒にそのビジネスプランを投げ合ってたみたいな。じゃあ何で創業するか、どういうビジネスモデルで創業するかみたいなのを、まあ彼とずっとその、勤め人をやってる時も連絡取り合ってやってたっていう感じなんですけど、いろんなビジネスプランを投げる中で、有望なビジネスプラン、今のビジネス M&A のアドバイザリーですけどもっていうのが出てきたというのと、どっかでもねエイヤで行かないと仕方がないというのもあったんで、29の時に、もう今行こうと、どうせやるっていうのは決まってるんだから、30代で起業よりは20代で起業みたいなのはなんかかっこいいよねみたいな話で、それぐらいの勢いで最後はやるもんだよねみたいな感じで、29になった時にもやると決めてそこでスタートしたっていうですかね。
なるほど、ありがとうございます。当初より M&A の事業でいらっしゃいました、
ね、そうですね、もう今と変わらないというところも言われますけど、基本的にはもう M&A の中小企業向けの M&A をやろうということでスタートした会社が今のオンデックですね。
なるほど、ありがとうございます。怖さとかそういうのはございませんでした？
20代の時ってこう何でもできると思っちゃってるじゃないですか無敵感がある時期なので、失敗するイメージというのは全く持ってなかったんでですね、あんまり怖さを感じなかったんですかね。
なるほど、ありがとうございます。周りからのですね、その松田産業さんの上司の方とか、ご親族とかから反対はございませんでした？
まずその前職の勤務先のボスだったりとか、いうところでいくと、お話ありますって言ってお声掛けした瞬間にもう察知された感じですかね。で部屋に呼ばれて、じゃあこっちに来いっつって、役員会議室とか取ってですね、わざわざ取って呼ばれて行って、でなんだというとで、いや実はと、会社を自分でやりたいと思ってるんでっていうお話をしたらば、本当にもう今もなんかその風景覚えてますけど、出たみたいな感じで、やっぱりなみたいな感じでしたね。お前そうだよねみたいな感じでね、すごく残念がってはもらいましたけども、そうだよねそうだよねって、なんか独り言みたいにずっと言ってらっしゃったんですよ。仕方がねえなとかって言いながら、もう分かったと、そうだろうなと思ったって、もう何回言うんですかみたいな感じでだったんですけど、本当に残念がってはいただけたものの、そこまでも一言もないですかね、引き止めはもう一言もない、止めても無駄でしょっていう感じで、応援モードで送り出していただいたっていう感じですかね。両親に関してはもう事後報告に近い形だったので、両親またかみたいな感じですね。警察行くみたいな時もね、そもそも相談せずにいきなり行くっつって言ったんで、もういいよ勘弁してくれみたいな感じでしたね、
ちょっとお聞きしてて、私も洋上企業の常務までやってたことあるんで、上司の方の気持ちがちょっと身に染みるように分かってしまったんでちょっとなるほどと思ってしまいましたが、その後オンデック創業しての、もともと上場は最初から狙ってるという感じでいらっしゃいました
か？いや、そこはもう全く狙ってなかったですね。本当にそのちゃんとした知識もないままにですけど、なんかその当時ってこう、なんですかね、上場を目指すぞみたいなこうあのノリにあまりいい印象を持ってなかったので、どっちかというとこういいサービスというかいいものを世に送り出していきたいよねっていうところを重視しようということで、あまりというか全く意識してなかったし、当時聞かれますよね、上場とか目指すんですかって言われたらいいえってはっきり答えたんで一切考えてなかったっていうのが率直なところですね。
なるほど。上場を目指し始めたのはいつぐらいからいらっしゃいますか？
結構もう最近なんです。私は当時のマザーズに上場したのが2020年なんですけど、 社内意思決定をして社内に話をしたのが2018年の9月というのははっきり覚えているので、まあ、そうですね、私と、まあ、相方フナットの中で目指すかって言って2人の中で意思決定したのが2018年の、まあ、4月とか5月とかそのあたりっていう感じでしたかね。
じゃあ結構短期間で上場されるということは社内の整備はもう結構終わってらっしゃったという感じ
ですか？いやいや、もう社内の整備はもう全然だったんですけど、うん、あのまあまあビジネスモデルが比較的まあシンプルだというのと、でまあ変な話、このコンサルティングメンバーなんでですね、まあ、弁護士とか会計士とかの中にいるようなメンバーですから、まあ、上場準備してる時も証券会社さんとか監査法人さんにあのすごく褒めていただきましたけど、例えばまあ規定一つ作るにしてもこんなに精度の高い規定をドラフト段階から出してくるところってなかなかないですよみたいなね、まあ、そういうご評価もいただけながらできたので、まあまあ本当、うん、ビジネスモデルはシンプルかつ、そういう界隈、その近辺のまあ周辺知識のリテラシーの高いメンバーがそもそもやってるビジネスモデルだからっていう、まあ、比較的短期に、まあ、最短でいけたっていう感じですかね。
じゃあ上場へのご苦労なんてあんまりなかった感じですか？
いやいや、あのものすごく苦労しましたですね。最初はまあ結構簡単にいくなと思ったんですけど、2020年の12月に上場してるんですけど、2020年ってのはご承知の通りはコロナの年なので、今年が新世紀だよって言って、で、まあ、当然その新世紀って予算達成がマストなわけですけども、多分第3クォーターぐらいでもさらっと終わるなっていう感覚だったのがですね、コロナがバッと来て、もう当時ね覚えてらっしゃると思うんですけど、最初はもういかほどのものか皆さん分からないんで完全に止まりましたよね。もう出社も止まる、何もかも止めるっていう、そういう状態で、まあ、我々自身も止めましたし、そうすると、なんでしょうね、こうなんかサブスクモデル的なあれだったら別に売り上げが止まらないんでしょうけど、我々はやっぱ一本一本のプロジェクトを仕上げて対価をいただくモデルなのでですね、全部止まるわけですね。なのでもう前半はもう売り上げがほぼ立たないような状態で、これいけんのか本当にみたいな、まあ、そんな状態でしたんですよね。でちょうどまあ、9月かあたりだったと思うんですけども、一旦緊急事態宣言が解除されたんですよ。それが我々の第4クォーターに当たるんですけども、そこでもう仕掛かってたやつを一気にダーッと走らせてですね、もうほぼ第4クォーターだけで、予算のほぼ全部やるみたいな感じで、たまたまこう達成できたんですけども、もうね、あの、まあ、他の部分はさっきのまあ規定だなんだとかガバナンスの部分とかっていうのは、まあ、リテラシーがそれなりに高いメンツなんで、まあ、綺麗に収まってるんですけど、単純に予算を達成するというところに関してもうコロナさんのおかげで、ギリギリカツカツみたいな感じだったんで、もうそこはもうみんな戦々恐々としながら、まあ、とはいえお客さんに対してね、こちら都合で必要以上に押し込むこともできないですし、ちゃんとその必要なプロセスは飛ばさない範囲において、クオリティを落とさない範囲においてそこで収めるという、まあ、なかなかこうしびれる展開だったっていう記憶ですね。
なるほど、素晴らしいですね。第4クォーターだけきちっとできるところがやっぱり上場企業様、素晴らしい、社長様だということだと思うんですけども、そうしましたら、もしよろしければ事業内容をぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、どんな事業をなさっていらっしゃいますでしょうか？
はい、まあ、あの創業からの創業でありますのが、M&A のアドバイザリー事業ですね。これは、まあ、M&A を検討される企業様に対して M&A のアドバイスを提供していく、これを、まあ、仲介という形で間に入って取り持つ場合もあれば、いわゆるフィナンシャルアドバイザーという、まあ、FA という形で、売却側、買収側いずれかの、まあ、サポートに回るというケースもありますけど、まあ、いずれにせよ、まあ、何がしかの形で M&A のアドバイザリーを提供するというのがメインの事業でございます。
ありがとうございます。リスナーの皆さん方ももし買いたい売りたい何か M&A がございましたらオンデックさんに、ご相談したらいいかもしれませんのでよろしくお願いいたします。そうしましたら全く違うご質問もさせていただければと存じます。 事前に好きなもの好きなことを聞いてまして、これちょっとやっぱり素晴らしいなと思ったんですが、仲間や家族との酒席、お酒の席ですね、成長、ビジネスであれ学問であれスポーツや趣味であれ自分やチームが成長を実感できている状態が最も楽しいということで、成長好きっていうのはちょっとね珍しいお答えなんですが、こうじゃあ何でもやっぱりあの前半からそうですよ、真面目に一生懸命取り組みたい側ぐらいな感じでいらっしゃいますでしょうか。
どうなんでしょうね、まあ、今確かにその読み上げていただくとすごくなんか真面目そうに聞こえるなと聞いてても思ったんですけども、でもまあやっぱりこう何事もこう前進してる感を感じられる時って多分誰しもすごく楽しいと思うんですよね。それが別にビジネスでなくても、趣味の世界であってもですね、そうだと思うんです。例えばまあ何でしょう、うちの妻が結構最近あの新しい趣味を持ちたいということでバイオリンを始めたんですけど、全く素人ですよ、全くの素人で始めたんですけど、まあ、最初はね全然もう音もろくに出せないしっていう中で、まあ一生懸命勉強してこうだんだんこう音が出るようになって、曲っぽくなって、ちゃんと曲を弾けるってなって、まあまあ当然やっぱ嬉しそうですよね。やっぱ旗から見ててもそういうのがこう、ちゃんと成果が出て成長して喜んでる方の姿を横で見てるのも楽しいですし、自分自身もまあ成長できれば楽しいし、まあまあ何かそれに勝るものってないんじゃないかなと思いますよね。逆にこう停滞してる時ってすごくストレスだし、実はそんなに変わらなかったとしても、客観的なこう定量的な状態ってあまり変わらなかったとしても、進んでると自分が実感できるのか停滞してると感じてるのかで幸福感って全然違うなと思うので、まあまあ端的にもそういう話なんですけどね。進んでるということを感じられている瞬間っていうのが何事においても楽しいなと思えるっていう、そういう話ですね。
なるほど、やっぱり上場企業様、成功している社長様の好きなことだなと感じさせていただきますが、座右の銘もお聞きしてまして、これも本当素晴らしくてですね、道徳なき経済は罪悪に等しく、経済なき道徳は罪悪ほどであると、こういうことなんですが、これ選ばれた理由は何かございますか。
まあ、もう座右の銘はという方はいつもこれを答えるぐらいの感じなんですけど、まあ、すごくまあ同じような考えを、結構まあ前から持ってて、まあ、単純にこう儲けるだけってもうぶっちゃけ簡単ですよね。自分の利益だけを追求して、まあ詐欺的にと変ですけども、うまいことを取り繕ってですね、儲かりをこう誘導するとかいうのって、まあ比較的まあ簡単かなと思ってますよと。でもそこにこうちゃんと道徳が伴った形でないと、社会に対してじゃあ それで得た収益がどれぐらいの付加価値を生むかっていうと、僕は生まないとやっぱ思いますし、やっぱ中長期的に見たらそういうのってやっぱ廃れていくとは思うんですよね。なので、まあまあ、ビジネスやってる以上お金を稼ぐ収益を出すっていうのは当然重要なんですけども、そこにその、道徳感やったりとか、まあ、社会に対しての意義をちゃんとあるものだったりとか、付加価値を社会に還元していくものだったりとか、そういうこうバランスが取れてないと、まあ、残っていかないで、まあ、自分の感覚でもやっぱそうじゃないと気持ち悪いっていうのは性格的にもあるので、その感覚はまあずっともうこれはもう、まあ、多分まあ生来のそういう性格、まあ、親からもらった性格なんでしょうけども、バランスある儲け、正しい儲けみたいなのを追求したいなみたいな感覚はずっと持ってたと。その中で、まあ、たまたまその、これは二宮尊徳さんの、まあ、ご自身の、お言葉というよりは二宮尊徳さんのお弟子さん方が編纂された言葉だというふうにも聞いてますけれども、そのフレーズを聞いた時にあめちゃくちゃ分かると、これが、まあ、自分の言いたい、こう価値観、それをそのままものすごくまあね、あのエッジの効いた表現で、的確に表現されてるなと思ったんで、もう以来ずっともう座右の銘を書かれたらこの言葉を選んでますね。
なるほど、大変素晴らしいお話でございます、ありがとうございます。最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長さん向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらと存じます。
はい、そうですね、まあ、まずすいません、成功してるかって言われるとしてないのでですね、まだまだ本当に成長途上もいいところなんで、まだ何もなしてないっていう自覚もありますし、 成功の秘訣を語るような立場ではないというのは、まあ、大前提ではあるんですけれども、まあ、あえて、申し上げるとすればというところだけど、まあ、単純にやっぱ諦めないという話かなと思いますね。大体成功する人って諦めが悪いというか、まあ、そもそも成功するまでやるんで失敗なんかないみたいな考え方の人結構多いんじゃないかなと思うんです。私もまあ同じなんでですね、もちろんじゃあ今時点が成功しているかと言われるとそうではない、まあ、どっちかというと思ってた時間軸だったりスピード感からするとむしろ失敗してるっていうぐらいには自分の状態っていうのは認識してるんですけども、まあ、だからといって失敗したって完了形ではないわけですね。じゃあその失敗がずれが出てしまってる、ギャップだったりっていうのを、まあ、諦めずにずっとどうせ追いかけるんで、まあ、死ぬまでは失敗は存在しないとは思いますのでね、まあ、あがいてあがいて今うまくいかなかった理由を、まあ、自分でこう反省しながら原因を探して、じゃあもっとこうしてみたらどうか、してみたらどうかっていうのであがき続けるというか、もう前に進み続けるというのが、まあ、唯一成功するためというのは失敗をしないというですね、秘訣かなとは思いますね。
なるほど、ありがとうございます。諦めないということでございません、まあ、ぜひ私も、まあ、失敗し続けている私自身ですが諦めずに、久保社長と一緒に、成功者になれたらなというふうに思っております。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。久保社長様、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長に聞く InWithBiz は株式会社オンデック代表取締役社長久保亮介様でいらっしゃいました。上場企業の社長様でいらっしゃいまして、エバーデーの会社さんですが、大変素晴らしい社長様で、すごく真面目でいらっしゃるし一生懸命でいらっしゃいますし、頭もよく聡明でいらっしゃるので、なるほどこういう企業の社長さんがやっぱり成功者になるんだなと大変、思わせていただきました。で、座右の銘とかも素晴らしいですね。道徳なき経済は罪悪に等しく、経済なき道徳は罪悪事であるということで、こういうのを選ばれるところも含めてやっぱり上場企業の社長様、成功している企業の社長様というふうに感じさせていただいております。私もちょっと道徳なきもダメだし経済、なき道徳もダメだということで、私もそう思って、ビジネスちゃんとやっていきたいなと思った次第です。本日の社長に聞く InWith はここまで。また来週。本日も社長に聞く InWithBiz をお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私ども WithBiz が運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に聞く InWithBiz ではここまで。また来週。